レテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテはい、始まりました。なんちゃらアイドルのなんちゃラジオ、みさみまみです。皆様いかがお過ごしでしょうか。うわー、なんか方向を上げてしまいましたが、そう今ラジオメモを見たんですけど、皆さん笑いを我慢するのに一番いい顔って何だと思いますか？いろいろあると思うんですけど、なんでこんなことを言うかっていうと、私最近移動するときに音楽とか聞いたりするんですけど、最近はもうもっぱらその日なんか覚えなきゃなーっていう曲を聞いたりするんですよね。そうだから、こうもちろんその何アーティストの曲を聞くってことはあるんですけど、でももうほぼ覚えなきゃって曲を聴いてるんですよね。でやっぱその同じ曲をずっと聴いてるとうわーってなるのね。もう気が狂いちゃうよーってなっちゃうから、いやそういう時はラジオとか聴くんですよね。ラジオ聴いて歩いてるんですけど、最近、今までねずっと文化放送の宮下草薙の15分、今はもうタイトル変わって30分になったんですけど、お聞いてたんですけど、最近はねマユリカのうなぎロリンっていう Spotify のやつ聞いてて、 Spotify で聞いてて、マユリカのねうなぎロリンがね面白いんですよ。まだね5、6個しか聞いてないんですけど、でね、今やっぱ芸人さんのラジオだから笑っちゃいそうになるわけで、笑っちゃいそうになると困るわけよ。歩いて移動してるわけだから、なんかで、あこいつ笑ってるって思われるでしょ。まあでも、まあもちろん私のことをね見てる人なんてね、そのいないですから、あれですけど、こうなんか一人なのに笑ってる人ってちょっと怖いじゃん。まあもちろんね、今の時代Bluetooth イヤホンでなんか面白いの聞いてんのかなとかってあると思うんだけど、まあ、それにしたって怖いな、なんかちょっとビビっちゃうというか、ビビっちゃうだろうなみたいな、なんかそのねちょっと迷惑じゃないですけど、やっぱ気をつけるわけですわな。人間ですので、私も。そう。でね、歩いてる時も笑っちゃうの怖い人になっちゃうから、やっぱ我慢するわけ。で、その我慢した結果の話をするんですけど、笑いを我慢するのに、一番いい顔はね、悲しい顔をすることなんですよね。やっぱいろんなことって言ったって2、3個ですけど、こう歯をしまうって分かります？上の歯は上の唇、下の歯は下の唇で、こう巻き込んで歯を隠すみたいな、歯のないご老人の真似をする時の顔で分かるかな。なんかこう歯をしまうとか咳払いをするとかってあると思うんですけどね、私はねこう悲しい顔をする、その眉尻を下げて なんか苦しいです私みたいな顔をすると笑いがね止まるんですよね。そうこれね、もしこう歩いててさ、なんかまあラジオ聞いて歩いてて、わ面白い笑っちゃうって思った時に、口角が上がる前にこう眉尻を下げるといいよ。あのやっぱこう人間ってこう相反するものはね多分同時に行えないと思うんだよ。でね、まあ、私はちょっと眉尻を下げるのがめちゃくちゃ得意なんで、でもね眉尻を下げることめちゃくちゃ得意かつ口角を上げる筋トレをしてるもんですから、やっぱねこう何矛と盾なわけそう顔面矛盾をしてるわけですから、なんかいつか眉尻と口角がくっついちゃうよってぐらい今その眉尻の筋肉と口角の筋肉をこう拮抗させてるみたいな感じなんですけど、とにかくね私が言いたいのは、笑いを我慢したい時悲しい顔をしてくださいね。そうすればおのずと笑いはね止まる。まあでもちろんね笑ってた方が人生いいですから、その家の中で思いっきりねガハハと笑って ラジオでね、もちろんその人と一緒にいたらもうガハハと笑っていただければと思うんですけど、もし一人でやべえ笑っちゃうって時はほんって悲しい顔をねするといいですよっていうお話でした。はい、うん、そうね、ちょっと今週の話をするんですけど、今週のあのね23日に私ラママでライブを見に行ったんですよ。そう、あの内上一番さんと大月健二さんの、あの歌舞伎ロックスの内上一番さんと、筋肉少女隊の大月健二さんのツーマンライブ、アコギの夜っていうねライブに行ってきたんですけど、まあ、2人がアコースティックライブをするっていうライブなんですけど、お客さん見ちゃいた。でその前日もね、私ラマ大人の文化祭でラママ出演しておりましたから、わーってまあもちろん自分がね、まあ、ほんとラママにすごいお世話になってますから、あ自分がいたところにいるってね、まあ、内上一番さんね、その一緒にライブしていただいたね、恩じゃない、まあ、感謝の気持ちがありますから、内上一番さん目当てで行ったんですけど、私大月健二さん学生の頃から好きで、まあ、大月健二さんの本を読んでて、だからその王権の本に内上さんのことも書いてあるんですよね。まあ思いっきりじゃないですけどちょこちょこ出てきて、同じ事務所のみたいな感じで出てきて、なんか面白い人がいてみたいな感じなんですけど、そうそう、それを読んでたりとかしたんで、うわこの二人が一緒にいるのなんかなんか当たり前かもしれないけど嬉しいってなっちゃって、そうでね、ライブ行ったんですけど、だからその2人だしアコースティックライブだし、まあ遅くても9時半ぐらいまでかなと思ったら、もうすごいね2人とも話が上手だから、多分どんどん押してってるなっていう感じがあって、まあ結局2時間強ぐらいだったんですけど、うわーすごいってなんか。なんかね、なんだろう、まあでもそこは良かったんですよ。ライブもやっぱ内上さん歌うまいなって思いましたし、やっぱそのフル装備の内上一番っていうものは本当最強ですから、内上さんのねこう あの最強の姿を見て、やっぱ歌がうまいよね。まあそのプロの方に向かって歌がうまいですねっていうのはちょっと意味が分かんないんですけど、うん、なんか声が綺麗でね、宇治神さんの、うん、でギター60から始めたっつって、すげえと思って。でも60ってその還暦なわけで、還暦ってさ、まあ私あのわーって前に喋りましたけど、赤ちゃんに戻るってことじゃないですか、あの絵とか一周回って。赤ちゃんからギター始めて、まあもちろんいつ始めたっていいんですよ。そのこうね、始めるっていうのはね、その日が一番若いですから、もちろんずそのいつ始めたってね、言い訳ね。しかも氏神さんなんてさ、レジェンドロックスターですから、レジェンドロックスターがね。でもやっぱ弾き語るのって大変だねって言ってました。うん、そうだよなって思いました。でもやっぱ耳がいいんでしょうね。そのストロークをちゃんとできるのすごいな。私ほんとストローク苦手で、なんかどうしたらこの音になってくれるんだろうみたいな、その聞いた音と違うけどどうやっていいかわからんみたいな。どうやってんだろう、なんか教室とか通ってんのかな。まあその話はできなかったんですけど、もちろん人が多いですから。し私は普通にね、その招待とかじゃなくて普通にお金払って行ったので、なんかご挨拶するのはまた違うかなと思って、まあご挨拶ってせずに出たんですけど、あの氏神さんとはすれ違ったんで、あの覚えてないと思うんですけど、あのなんちゃらアイドルのっつってご挨拶ちょっとして、あまた一緒にやりましょうねって言ってくれたんですけど、絶対覚えてないんですよ私のことそりゃそうなんですよ、多分。まあ印象に残ったとしてもうちの上ぐらいじゃないかなっていうぐらいなんですけど、はい。でも大月健二さんですよね。大月健二さんは学生の時から好きで、でもね学生の頃から好きなんだけど、ライブにめっちゃ行ってるかといえばそうじゃないんですよね。やっぱりこう大月健二さんと私って誕生日が近いですので、生誕ライブなんて行ったことない。あ、一回だけ行ったことあるのかな、昔あの自分の生誕ライブとかやってない時とかに一回だけ、赤坂ブリッツだったかな、ブリッツで、私が大木健好きってことで連れてってもらったんですけど、そうやっぱブリッツの、でもそれはなんか遠いじゃないですかやっぱりね、その遠いからさ、やっぱ、まあ、ちっちゃくてもやっぱそのブリッツだと顔は見えるみたいな、あー分かる分かるみたいな感じなんですけど、まあは、たぶん初めて見た王権がそれなのかな。なんかね、ブリッツで劇団プロペラ犬っていう劇団が、その王権の蔦から丸9の惑星っていうあのアルバムがあるんですけど、それの舞台があったんですよね、そのプロペラ犬という劇団で。なんかそれもね母親と行ったんですけど、その時に王権がいたかどうかをちょっと全然覚えてないんですけど、その時のねゲスト俳優がね森三中の村上さんだったと思うんだよね。森三中の村上、ロッチ中岡、ソニー、なんかその記憶があるんだけど、でもね誰かはそのゲスト俳優とかじゃないみたいな、そのもともと劇団にいるみたいな感じだったような気もしなくも、もうなんかもうちゃんと覚えてないんですけど、でもほんとずいぶん昔の話なのでね。とか、その大学の友達とレッドクロスにザ人間とのザ人間と大月健二のツーマンライブ見に行ったり、うん、あと そうですね、そのアコギな夜でって感じだったんですけど、なんかそのアコギだからなのかな、すごいみんなこう、まあ、みんなは嘘だな、女性の方はやっぱねこう静かな、でその日本インド化計画って曲やってたんですけど、アコギで、で Far away is the people ででででででででででで飛びます飛びますみたいなとこあるでしょ。そこがね、まあ一応その振りじゃないですけど、そのあるんですよ、手振りがってなんていうんですか、そのアイドルオタクにね、ここはミックス、ここはケチャみたいなさ流れがあるように、オタケンもバンドマンですから、バンギャがいるわけで、バンギャさんたちがこうやっててさ、あすごいみんな肩の下で、まあアコギライブやったから、ちょっとみんな着席で、ほぼ着席で、まあ立ってる人ももちろんいたんだけど、その座れないから立ってる人もいたんだけど、こうやってて、すごい、もうみんなの手が慣れてるんだよ。でね、この 手つきもそうなの、手つきの話なんだけど、そうバンギャさんの手つきってわかるわけ、あこの人バンギャなんだなみたいな、なんかね、なんだしなやかなのね、めっちゃバンギャさんの手つきって。でその日本インド化計画の飛びます飛びますとかのとこって、あの狐さんの手をするわけ、なんかね狐さんってだけでね、バンギャってわかるんだよ、なんなんだろうあれ。それね、本当バンギャの人ってね、手がしなやかでうわーって思うわけでね。踊るダメ人間とかも、そのダメダメダメダメ人間人間ダメダメってあるわけ。その時にX ジャンプならのダメ人間ジャンプをするんですけど、立ってる状態だとね、まあアコースティックバージョンですから、みんなこう肩の上じゃないのよ、肩の下でピョンって、手だけでジャンプしてて、やっぱその手もねしなやかなんだよね、ほんと。もうほんと私はリンダリンダラバーソウルなどでそういう世界に憧れてましたものですから、わーって。なんかね、王権のファンの女性ってほんと優しい人が多いっていうイメージで、そのレッドクロスに見に行った時も、その私、まあ世代的に私はやっぱ王権とザ人間どっちも楽しみに行ってましたんですが、世代的にザ人間のファンなんだろうなって思っていただいたみたいで、そのザ人間の時に前にいた王権のファンの人が、あザ人間さんのみたいな言われて、あはいって言ったら、こう前を譲ってくれて、ありがとうございましたっつって、ちょっとこうね譲ってくれた人こう後ろこうとか言ったりとかして、なんていい人たちなんだろうと思って、王権の本当に素晴らしい方たちなんだ、つまり王権が素晴らしい人なんだなみたいなことになったわけね。えやっぱこういいよね、はい。で自分がそのね月日が流れ、そのステージに立つようになって、応援してくれてる人がいて、で応援してる人たちがさ、またいい人たちだからさ、やっぱ褒められることが多いけど、なんちゃらさんのお客さんは本当に人たちばっかですよねって、もう私は誇らしいね、えへんまるよ、うん、鼻高々まあこれはね私の功績なんかじゃなく皆様の功績ですから、もう皆さんもねそのえへんと思っていってください。そしてね優しくしてください、人に対して、人に優しく、ダブルピースってわけでね、楽しかったですよって話でしたね。というわけでね、皆さんもこう ね、皆さんがね誇らしい気持ちでね応援できるの、私も素晴らしい人間でいきたいと思います。まあちょっとまだまだ至らないところもありますし、言葉を間違えることも多いですが、優しく長く末永く見守っていただ見守っていただけたらと思います。それではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここまでのお相手はみさゆまみでした。バイバイ。